本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き23章11節から15節です。司会者が拝読いたします。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない、と言われた。夜が明けると、ユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで、今あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。それでは、神の御心のうちに歩む幸いと題して、松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。私たちの教会では毎週使徒の働きを順番に学んでおりますけれども、今日は23章にやってきました。今パウロはエルサレムに来ていて、その大群衆に向かって弁明をするという立場にあったわけですね。パウロは一生懸命その大群衆に対して証しをしました。しばらくは静かに聞いていてくれたんですけれども、最後の方でパウロが、神は私に遠く異邦人の地に使わすと言った途端に大騒ぎになりまして、こんな男は殺してしまえ、生かしておくべきではないとなったわけです。時はちょうどユダヤ人にとっての三大祭りの一つ、七州の祭り、私たちはギリシャ語の方が馴染みがありますが、ペンテコステの祭りだったんですね。ですから、あらゆる地域からたくさんのユダヤ人がエルサレムに集まっていましたので、その大騒ぎは大変なものでありました。当時ユダヤ人を支配していたローマ帝国が一番嫌うのは暴動であります。このローマに対する反乱というものが一番嫌いだったんですが、そういうことが起きないようにということで、あらゆるところにローマ軍を派遣しておりましたけれども、その千人隊長が、このパウロがこの騒動を起こしたんだと誤解しまして、そしてパウロに鞭を打った上で一体何をしたのかを聞き出すようにと命じたわけです。そしてその時にパウロは、私はローマの市民権を持っていますという弁下の宝刀を抜いたわけですね。まあ、それで青ざめたのはローマの軍人たちでありますが、その結果パウロの鎖が解かれたばかりか、千人隊長は、なぜこの男に対して人々がこんなに騒ぎ立てているのか、パウロは一体何をしたのか、その罪状を正しく知る必要に迫られました。それでユダヤ人にとっての最高議会であるところのサンヘドリン議会の招集を命じたのであります。かくしてパウロはこのエルサレムの大群衆に弁明という形で証しをすることができたばかりか、ユダヤの最高決定機関であるこのサンヘドリン議員に対しても証しするチャンスが与えられた。彼は同胞ユダヤ人が救われるためなら自分が呪われても構わないと思うほどにこのユダヤ人を愛していました。もしこの証しがうまくいって、このサンヘドリン議員の中の何人かでもイエス様を信じてくれるようになったならば、彼らが一般民衆にもたらす影響力は計り知れないというふうに考えて、喜び勇んでサンヘドリンに出頭したのではないかと思います。ところが先週の箇所です。そこに参加してみますと、冒頭から議長であるところの大祭司アナニアの立法を無視した言動を目の当たりにしましてですね、彼は相当落胆しますね。なんだ
サンヘドリンがこんな状態かと。そういえば今おそらく紀元58年ぐらいの話だと思いますが、遡ること28年前、紀元30年にイエス様を裁判したのもこのサンヘドリンでありましたけれども、あの時以来28年間何にも変わってない、いやむしろ悪化してるんじゃないか、こんな状況を見た時にパウロはこのまま正攻法で弁明してもまともな議論にはならないというふうに判断しました。しかしせっかく与えられたチャンスです。このチャンスを逃したくない、せめて自分が所属しているパリサイ人だけにでも分かってほしいと思って復活というテーマで一石を投じるのであります。彼はその時にこう叫ぶんですね。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けていると一言叫ぶんです。死者の復活という望みって何ですか。私たちの罪のために死なれたイエス・キリストは復活された。この方を信じる私たちにも復活の恵みが与えられるっていう望みであります。このことによってそうか、28年前にこのサンヘドリンで有罪判決にしたあのイエスをピラトがさらに有罪判決にしてローマの死刑方法である十字架によって処刑したんだけれども、あの方が3日目に復活したんだということに目が開かれたら、この議員たちもイエスはメシアであるということが分かってくれるであろうということを期待したわけですね。彼らのうちの何人かでもそれが分かってくれたならば、彼らが一般民衆に与える影響は計り知れないわけであります。ところがそのパウロの一言によって議場を支配していたサドカイ派とパリサイ派との間に激しい論争が発生した。もう議場は紛糾しましてですね、上を下への大騒ぎであります。本来パウロが何をしたのかっていうパウロの罪状について話し合うはずの場が神学論争に発展しましてですね、この両者が激しく火花を散らすという状態になったわけです。上から見ていた千人隊長は、おお、このままではパウロが引き裂かれてしまうのではないか、ローマの市民権を持ったパウロを引き裂かれてしまったらまた私に罪が問われるというふうに心配しまして、兵士に命じて力ずくでパウロを連れ出し、そしてアントニア要塞にあるところのローマ軍が駐留する場所の留置場に彼を連れて行ったわけです。まあでも思ったでしょうね、千人隊長、それにしてもこのパウロというやつ一体何者、彼の一言によってあのエルサレムの大群衆が静かになったり大騒ぎしたり、そしてこの彼の一言によってユダヤ最高法院であるところのサンヘドリンがこんな大騒ぎをするって、こいつ一体何者だというふうに不思議に思ったことは間違いないと思います。これが先週までの内容でありました。今日はその続きですね。さあパウロは今その留置場にどんな気持ちでいるんだろうかっていうことに皆さん思いを馳せていただきたいと思います。あなたがパウロだったらどうでしょうか。同胞のユダヤ人に救われてほしいと願い、命がけで明かししても結局はのれんに腕押し、ぬかに釘、豆腐にかすがい、まあ、いろんな言い方がありますけども、全く打てど響かず、まあ、こんな状態ですね。で彼はきっとこのことを思い出したと思います。動かない。使徒の19章21節、これ第三次宣教旅行のエペソでの伝道が終わりかけた時の場面なんですが、これらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。あの時は御霊の示しによりって書いてますね。確かにこれは御霊の示しであった、御霊に導かれた、そう思って彼はこの計画を立ったんです。 ローマに行きたい。でもその前にどうしてもエルサレムに行っておかなければならない。何のために？異邦人教会の献金を携えて行って、ユダヤ人信者の困窮しているところに助けの手を差し伸ばそう。そうすることによって教会とはユダヤ人と異邦人と両方によって成り立っている新しい一人の人であるというエペソ2章に描かれている彼の教会観を実現させたいと、そのように考えたわけであります。そう思ってエルサレムにやってきたけども、本当にこれは正しかったんだろうか。エルサレムに来る途中、いろんな人が反対しましたね。パウロさん行かないでください。アガボっていう預言者が現れ、わざわざパウロの両手両足を縛ることまでして、この帯の持ち主はエルサレムでこうなると聖霊が私にお告げになっていますなんて言われてですね、いろんな人に反対されたけども、大丈夫です、私はエルサレムで死ぬことさえも覚悟しているんだと言って初心貫徹してやってきたけども、あれは自分勝手な判断だったんだろうか。エルサレムに住むユダヤ人を私は甘く見すぎてしまっていたか。いや、あの大群衆があんなに静かに聞いていてくれたのにもかかわらず、あそこで異邦人という言葉を言ってしまったのは私の間違いだっただろうか。エルサレムに献金を運ぶことは大切なミッションだとは思っていたけども、そのことよりもまっすぐローマに行くことを優先した方が良かっただろうか。もうすでにローマ教会には手紙を送って、もうすぐ行きますからねなんて約束しちゃったけれども、本当に私はローマに行けるんだろうか。このまさに四面楚歌の状態の中で、私は果たしてこのエルサレムそのものを脱出することができるのか。さまざまな不安が彼を襲ったに違いありません。そして今日の箇所にその夜の出来事が書かれているのであります。11節、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさいと言われたわけですね。その夜、まあ一番不安感が募りやすい、そして希望の光が見えにくい時間帯じゃないかなと思いますけども、まず主がパウロのそばに立ってくださったんです。なんとありがたいことでしょうか。どの言葉を皆さん思い出しますか。マタイ28章20節、大宣教命令の最後にイエス様が約束してくださった言葉を思い出しますね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちの大好きな言葉ですね。カードなんかにもね、イエス様が約束された通り、いつもあなたと共にいてくださいますように書きますよね。その通りです。でも文脈としては大宣教命令が書かれている中で出てくる言葉ですから、私たちが大宣教命令を実行しようとしているならば、その時は必ず主は私たちと共にいてくださるという意味で語られています。パウロは今まさに大宣教命令を実行しているんです。そのパウロのそばに主が立ってくださいました。そして何て言ったでしょうか。勇気を出しなさい。別の言葉を使うと強くあれ、強くあれ、大きくあれ、こういう言葉はよく聖書に出てきますね。こう言われなきゃならないってことは、パウロも弱気になってたんでしょうね。パウロも人間ですよ。弱気になることはある。その励ましをした上で二つのことをおっしゃいます。一つ目、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにっておっしゃった。つまり主はエルサレムでのパウロの働きを評価しておられるということです。パウロが私のやったことは失敗だったんじゃないかと、来ても意味なかったんじゃないか、まあいろいろ考えたかもしれないけども、失敗なんかでない、あなたはよくエルサレムで私のことを明かしたね、そのように主ご自身が評価してくださった。でもパウロは思ったでしょうね。だって私のメッセージで誰一人応答しませんでした。はい、私信じますなんていう手を私は一本も見受けなかった。でも主はこう 語られたんじゃないでしょうか。思い出してみなさい。ステパノが殉教したときに、彼は使徒の7章で長い説教をしますね。あの長い説教、誰がルカに教えたんですか。誰がルカに教えたからルカは使徒の7章にあの長い説教を書くことができたんですか。あの説教を聞いた人しかいないね。誰が聞いたんですか。パウロでしょう。だから説教を聞きながら、こいつ嘘ばっかつきやがってとかって思いながらステパノを見てたんだけども、でもステパノが語るそのメッセージはパウロの頭の中にしっかり残ったの。そして後でルカにこういうメッセージしてたよっていうふうに伝えたんでしょうね。でその時には反発しながら聞いてたんだけども、あれから3年経った時、いや3年じゃないか、あごめんなさい、あこれわからないね。イエス様が十字架にかかったのが30年で、ステパノが殉教したのは何年か分かりませんが、35年ぐらいにパウロがダマスコ途上でイエス様を信じますから、まあ、ステパノのメッセージの結構すぐ後ですね。その時にパウロはイエス・キリストを信じるようになるんだけども、神様はステパノの語ったメッセージを用いたんです。だから今はパウロがいくら証ししても、誰の手も見えなかったかもしれないけれども、この後神様があなたの語った証を通して聞いた人の心の中に働きかけてくださる、そういう約束があったのではないかなと思いますね。つまりエルサレムに来たことは失敗なんかじゃない、いやむしろ私の御心をあなたは行ったんだ、これはパウロにとって嬉しい一言だったと思います。今日の章旨を思い出しますね。素晴らしい言葉ですから皆さん一緒に読みましょう。ヘブル6章10節、はい、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。神はどんな方だって言ってますか？第一に、あなた方の行いを忘れてません。誰が評価しなかったとしても、神はちゃんと見て、正しい評価を下しておられる。そしてその行いだけではなく、その行いの背後にあったあの愛ですね。その行いのモチベーションとなった、その愛をお忘れにならないのですというふうに書かれています。パウロは同様のメッセージをこのイエス様の言葉から受け取ったんではないでしょうか。そして今日は動かない、あすいません、じゃあお願いしますね。次お願いします。二つ目、イエス様からのメッセージはローマでも証をしなければならないって言った。つまりパウロはローマに行くってことです。そしてローマに行くだけでなくて証しするってことです。すなわちそれまで彼は死なないってことです。死なないけども、もうやっとの思いでローマに着いて証しする元気もありませんっていう状態で着くんじゃなくて、ちゃんと証しができるほど元気な状態でローマに到着しますという約束であります。つまり彼がここまでやってきたことは私の御心にかなってたんだよっていうこと、そしてこれからあなたが予定しているスケジュールも私は承認しているんだよってことです。これからに関する方向性まで確認されたんですね。つまりこのイエス様からのメッセージを通してパウロは何を受け取ったかっていうと、私は今主の御心の内を歩んでるんだ、これであります。これ以上大きな喜びありますか。皆さん今、私は今神の御心の内を歩んでるんだ、その確信を持って歩んでらっしゃいますか。そして今私が向かっていこうとしているその将来設計も、これは神の御心にかなっているんだと分かるなら、これほど大きな喜びはないと思います。この11節の御言葉は今年度の私たちの教会の年間聖句として選ばせていただきました。そして標語は、神の約束は必ず実現すると信じる教会というのが今年度の標語であります。つまり 私はこの1年かけて教会の皆さんに何を受け取ってほしいかっていうと、神は約束されたことを必ず実行するということですね。そのことを考えるときに、マルコ4章35節の言葉を私は思い出します。これガリラヤ湖で、弟子訓練が始まったばかりの頃ですけども、イエス様が弟子たちに語られた言葉、さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。私ガリラヤ湖に行くと、もうここからメッセージしたい気持ちを抑えられないでいつもしちゃうんですけども、ここで注目していただきたいのは赤字ですね。さあ向こう岸へ渡ろうとイエス様がおっしゃった。あ、向こう岸ですか、わかりました、じゃあ船出しますねって、12人の弟子たちは船を出す。イエス様がそうおっしゃったんだから、すんなり着くだろうと思ったら、ガリラヤ湖は大嵐に見舞われるのであります。イエス様を見たら寝てるんですね。で、自分たちが必死になって水をかき出してるのに、イエス様は寝てるから、イエス様、私たちが死んでも何とも思わないんですかって言って、イエス様が起き上がって、黙れ沈まれと波に向かって命じたら静かになったという。そしてその結果、向こう岸に渡りました。向こう岸って何ですか。ゲラサ人の地ですね。そこにレギオンというたくさんの悪霊に疲れた男がいたんです。これも弟子訓練の一つだったんです。何に関する弟子訓練かって言ったら、イエス様の言葉は絶対に成就するかどうかということを信じるかどうかの弟子訓練なんです。イエス様は向こう岸へ渡ろうって言ったけど、この大嵐だったら沈むでしょうと。イエス様の言葉と現在の状況と、どっちをあなたは信じますかっていうことが問われてるんです。そしてその結果、あ、イエス様がおっしゃれば天地がひっくり返っても絶対に向こう岸に渡るんだっていうことが、あの十二使徒たちは訓練されたわけですね。今回のパウロも同様であります。今日の箇所で、あなたがエルサレムで証ししたように、ローマでも証しするっていうふうにおっしゃった、ということはパウロは絶対ローマに到着する。本当にしますか。本当に到着しますか。使徒の働きを読み続けていくと、使徒の働きの結論は、パウロがローマに到着してそこで証しをしましたということです。つまり今日学んでいるこの23章11節は、イエス様がおっしゃった通り、額面通りその通りになりましたっていうのが使徒の働きの結論であります。でもその道は簡単じゃなかったんです。27章まで行きますと、地中海で彼の乗った船は激しい嵐にもてあそばれます。そしてもうどこに流されていくのかわからない状態で2週間飲まず食わずの状態です。その時その船には276人乗ってます。275人が絶望してるんです。もうダメだ、私たちはこのまま海の藻屑となってしまうんだって思ったんです。でも一人だけ希望を持ってた人がいたの。誰？パウロですよ。みんなが絶望している中で一人だけ、大丈夫です、絶対沈みません、なんでそんなこと言えるんだ、だって神様約束したんだもん、私がローマに行くって。私が行くってことはこの船が沈まないってことだから、皆さんもう生きてます、安心してください、ご飯食べましょうって彼は言えたんです。275人が絶望している中で希望のメッセージを語れるってすごいことだな、そういうクリスチャンでありたいなって思います。なぜ彼がその希望を持ち続けることができたのか、それは神が約束されたことは必ず実現すると知っていたからです。それを信仰って言うんです。時々信仰っていう言葉は誤解されますね。信仰っていう言葉は、私が願った通りになるっていうふうに思ってる人がいます。それは聖書的信仰とは言いません。聖書的信仰とは、神がおっしゃった通りになるっていうふうに信じることなんです。必ずしも私の願い通りになるとは限りません。ですからパウロの考えていたようなタイムテーブルで パウロの考えていたような方法で彼はローマに到着しないんです。まあやりましたね、このフレーズ時々出てきますよって言ったの。いつどんな方法でパウロはローマに到着するんですか？神の時に、神の方法で。まあそれをこれから何週間かにかけて学んでいきたいと思います。楽しみですね。これを私たちの人生に適用しますと、私たちも細かいところまで、なるほど、こういうルートを通って私は最終的にあそこに到着するんだっていう細かなルートまではわからないけれども、最終的に私たちが行き着くところは知ってるんです。知ってます？皆さん、自分がどこに行くか、最終的にどこに行き着くか知ってますか？クリスチャンってのは自分がどっから来て今何のために行き、どこに向かっているかを知っている者たちであります。それが分かりながら生きられる人生ってのは素晴らしいです。途中何があっても絶望だけはしません。倒れることがあるかもしれないけども立ち上がります。なぜならば希望があるからですね。今日の箇所を通して、ああパウロも意気消沈するんだなっていうのを私たちは知りました。これまでもパウロ意気消沈したことあったんです。初めてじゃないんですよ。そして聖書の中にはその夜っていう言葉が出てきます。やっぱり夜ってのは危険ですね。そしてこれまでも主は様々な方法でパウロに語ってくださったっていうことを私たちは知ってます。16章の9節まで戻りますと、これは第2次宣教旅行の話です。先に地図を見ましょうか。これも出ないかな。あ、出た。アンテオケから今回第2次宣教旅行ですね。でパウロはおそらく今回エペソだと思ってたんです。ところが聖霊がそっちじゃない、そっちじゃない、どっちですかって言ってるうちにこんなとこまで来ちゃったんです。これがトロアスですね。どうしてこんなとこに来るんですか。もう海じゃないですか。この先何にもありませんよっていうふうに思ったんでしょう。その時にパウロは夜です、真っ暗なエーゲ海を見ながら祈ったでしょうね。神様、私はこれからどこで伝道したらいいんですか。戻してくださいますか。ご一緒に読みましょう。はい。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。ここに来てやっと神様が彼らをどこに導きたいと思っているのかっていうことが分かりました。マケドニアだったんです。もう一回地図をお願いします。あのトロアスから船に乗ったら大きなマケドニアってありますね。あそこがアジアとヨーロッパの境目です。つまりアジアは次回だ、今回はヨーロッパだ。このままパウロヨーロッパに行けという神様の導きが与えられた。この箇所をもってキリスト教の西回りが決定したんです。キリスト教って西回りで世界を回るのか東回りで回るのか、私たちは今知ってますね。西回りです。どこで決まったの？使徒の16章9節で決まったんです。だから日本にも西回りで福音が伝わってきたんですね。行き先がわからないほど辛いことはありません。パウロは本当にトロアスに来てよかったのかなと思ってましたけども、来たことは正しかったんです。しかもそのトロアスで誰と出会う？ルカと出会う。そのおかげで私たちは今使徒の働きを学ぶことができるのであります。さあパウロの意気消沈した2回目の夜、第一コリントの18章9節10節、これは第二次宣教旅行の後半、コリントの町です。ある夜主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。ってことはパウロ恐れてたんですね。なんで恐れてたんでしょう。ちょっと地図をお願いします。さっきのトロアスからピリピまで行きまして、でここでも鞭打たれますね。 テサロニケに行ったらユダヤ人の迫害があってベレアに逃げます。ところがベレアにまで追いかけてきたからアテネ経由でコリントに行ったんです。そしてコリントに来て伝道した結果ですね、コリントの街道管理者とその家族、そして多くのコリント人が主を信じてバプテスマを受けた。嬉しいことですね。嬉しいことなんだけども、これまでのパターンを振り返ってみると、そうなると必ずユダヤ人は怒り出してパウロの命を狙うようになるんです。パウロは自分の命なんか惜しくないと思ってるけども、でも時々ふっと不安になるでしょうね。私はこの町でまたあのひどい目に遭わせられるんじゃないだろうかと思った時に主が語ったんです。戻ってください。10節ご一緒に読みましょう。はい。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。3つのことをおっしゃいました。私があなたと一緒にいる。だから2つ目。誰もあなたを襲って危害を加えることはない。パウロの安全が保証されました。プラス、この町には救われる人はたくさんいるよ。あなたが語れば語るほどに、そのメッセージに応答してイエス様を信じて救われる人がたくさんいるよと言われて、パウロは1年半腰を据えてコリント伝道したっていうふうに書かれています。そして今回が23章11節ですね。出ますか。はい。ということで、まあ、3回パウロの夜に主が語りかけてくださった場面を見ましたけども、この3つの場面に共通していることは何かっていうと、御心の内を歩んでいることの確認です。今日の説教題は神の御心の内を歩む幸い。何が幸せって言って、で今私は神の御心の内を歩んでいる、そしてこれからも神の御心の内を歩み続けるんだって確信すること以上に嬉しいことはありません。さあ、このイエス様の言葉によって、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない、この言葉によって、そうか、エルサレムの証しこれで終わったんだ、次私はローマに向かうんだということを彼は確信しました。この後読み続けていくと分かりますが、この11節の段階で主がこのように語ってくださったっていうことは、先回りの神の愛ですね。この後何が起きるんですか。皆さんご存知でしょう。12節。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。もちろんパウロから隠れたところでこの陰謀が企てられているんですけれども、でも後でパウロの耳に入る。その時にもし事前に11節の言葉を神様から受け取っていなければ、いよいよこれでおしまいかっていうふうにパウロは思ったかもしれない。そこで絶望してしまわないために、神様は先回りの愛を持ってあの11節を語ってくださったんだなと思います。イエス様がパウロに語った翌朝です。ユダヤ人たちがこういう陰謀を企てました。しかも40人なんですが、いいか、絶対パウロ殺すまでは俺たち飲み食いしないよな。うん、しないというね。まあそこまでの誓いをしたんですね。こういうのをアナテマの誓いって言います。アナテマってのは呪いって言うんですが、アナテマの誓い。13節お願いします。この陰謀に加わった者は40人以上であった。だからこんな男を殺してしまえって、あれ言葉だけじゃないね。本当にパウロに死んでもらいたいと思ってる人は少なくともこれだけいたんです。そしてもっと募れば賛同する人たちはたくさんいるでしょう。それで賛同してくれそうな祭司長たち長老たちにも彼らは訴えます。14節。彼らは祭司長たち 長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。次お願いします。そこで今あなた方は議会と組んで、これはサンヘドリンですね、と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れて来るように千人隊長に願い出てください。つまり千人隊長、もうちょっとパウロのことを調べたいんです。今パウロはアントニア要塞のローマ軍の留置場にいますけども、同じ神殿記の中にサンヘドリン議会が集まる場所がありますから、そこにちょっとパウロをよこしてください。うん、分かった、じゃあ連れて行こうと言って連れて行く途中で、私たちの方では彼がその議場に近づく前に殺す手はずにしています。資格をもうすでに用意してありますので、というような陰謀が企てられたんですね。パウロ危うし、ついにパウロはここで殺されてしまうのか。私たちは答えを知ってます。なんで答え知ってんですか。ローマで証しするってイエス様が言ったからです。イエス様がそう言ってもそうならないことってありますかね。100個中1個ぐらいあるかな。ないんです。100個中1個あったらそれはイエス様の栄光に傷がつくんです。主はご自身の栄光のためにご自身の約束は絶対違えない。それが私たちの信仰であります。つまりこの後の戦いっていうのは、神の計画が実現するのか、この人たちの人間の計画が実現するのかの戦いであります。そして来週はこの陰謀がパウロの耳に入るっていう箇所です。パウロうろたえますか。うろたえません。そのために事前に神様が11節の約束をしてくださったのであります。もう一回次お願いします。この約束ですね。最後にもう一度読みましょうか。これ23章11節。はい。その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。私は、ごめんなさい、あなたはエルサレムで私のことを証したようにローマでも証をしなければならないと言われた。パウロに対する陰謀の情報が入る前に神様はこのことを約束してくださいました。そして実は逆にそういう陰謀があったことにより、このままパウロをここに置いておいたら危険だっていうことを考えた千人隊長は一挙にパウロをエルサレムから脱出させるんです。ですから自分に対して40人の人たちがパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合ってるなんていう大変な試練が襲う前に、神様はあらかじめ私たちに大切なレッスンを教えてくださることがあるんだなっていうことについて教えられます。さあここで疑問ですね。もう皆さん分かっている通りにパウロはローマに行きます。ローマに行くってことは、この40人の人たちの陰謀はどうなるんですか。失敗に終わります。あの人たち何約束したの。パウロを殺すまでは絶対飲み食いしない。彼らは神に誓ったんです。日本人が私に誓いますっていうのと重さが違うの。ユダヤ人が誠の神に対して誓ったんです。どうするんですか。彼ら40人死ぬんですか。バタバタと。もし彼らが飲み食いすれば誓いを破ったってことになります。でも飲み食いしなければ自殺を禁止した立法を破ったってことになります。そういう場合どうするんでしょう。ちゃんと逃げ道があるんですね。そういう場合はラビの宣告によって誓いから解いてもらうんです。なんだ本当に死ぬまで飲み食いしないんじゃないんだなんていうことがわかるわけですが、皆さん人間の誓いなんてその程度ですよ。私たちはそういういい加減な人間の誓いを恐れるのか、それとも神の約束を信頼するのかっていうことが問われている。ですから 神の約束は必ず実現すると信じる一人一人として成長したいと願っております。そのためには神様は私たち一人一人にどんな約束を与えておられるのかってことを知らなければなりません。どうやったらわかるんですか？聖書に書いてあります。聖書を学ばないと神が私たちにどういう約束を与えているのかわからないから何を信じていいのかわからないんです。ですから聖書を読みましょう。聖書を学びましょう。もっと聖書を正しく知りたいという貪欲な気持ちを持ちましょう。なぜならばそれがあなたの未来を保証するものであるからです。さあ来週は神様がご自分の約束を実現するために誰を用いるのかっていう内容ですね。神様は用いようと思えば天使も使います。普通の人も使います。今回は普通の人ですね。来週の説教題は我が助けはどこから来るのかというテーマでありますけれども、神様は今日パウロに約束したこの23章11節の御言葉を守るためにどういう方法でパウロを救出するのかということについて学び、そうか、神様はご自分の約束を守るためならどんな方法でも用いるんだなっていうことについて知りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、パウロも意気消沈することがあったことを知りました。あの夜パウロはどんな気持ちで過ごしていたんでしょうか。しかし主がパウロのそばに立ってくださいました。そして今パウロのしていることは私の御心にかなっているんだっていうふうにおっしゃってくださいました。そしてこれからパウロが向かっていくローマ、そこに必ず到着する、そこで証しをするんだっていうことも約束をしてくださいました。それはパウロにとって飛び上がらんばかりの喜びであったと思います。主よ、私たちは時としてあなたが私に何を願っているかよりも私が何をしたいかを選んでしまいやすいものであります。どうぞ憐れんでください。たとえ人間的な目で見てどんなに危険な道に見えたとしてもあなたの御心の内を歩む以上の安全な道はありません。どうぞ天のお父様、私たち一人一人が聖書を学ぶことによって今私が歩んでいるこの道はあなたの御心にかなっているのかどうか、それを正しく悟り安心してこれからも歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。